今日与えられております聖書箇所を、お読みいたします。教会備え付けの聖書では後半の119ページ、ルカの福音書6章にあたります。119ページです。司会者が今日の聖書箇所をお読みいたします。ルカの福音書6章20節から26節イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足様にけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかしあなた方飛ぶ者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。以上が今日の聖書箇所です。高橋先生から幸いなものと哀れなものという題で、これから説教をいただきます。
はい、皆さんこんにちは。今読んでいただきました箇所、非常に難しい箇所というふうに思われていると思います。でこの説教というのは20節のところから始まっていますけれども、39節から先はもう一つの例え話が続いています。で読んでいただいて多分皆さんはちょっとマタイの福音書に出ている三条の説教とよく似ている、同じものかなというふうに思われた方もあるかもしれません。確かに全体的にその三条の説教と言われるものとよく似た部分があります。またよく見ますと全然違うところもいくつもあります。で一番大きな違いというのは、今読んでいただきました20節の少し前の方を見ていただきますと17節のところですけれども、それからイエスは彼らと共に山を下り平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土うんぬという言葉が出てきます。つまりここでイエス様がお話になった場所というのは、山を下って平らなところにお立ちになって、そこで弟子たちや群衆に向かって話された、そういう箇所ですね。そしてマタイの福音書の方では、今開かなくても結構ですけども、イエス・キリストはこのように書かれてお話を始めています。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。マタイの福音書の5章の1節と2節のところです。つまりマタイの福音書では山の上でイエス・キリストが語られたお話でした。でこのルカの福音書の方では山を降りた平地で語っていらっしゃるところでした。で内容的にも違いますが、違うところがたくさんありますが、イエス・キリストは3年半毎日のようにこう弟子たちに教えていらっしゃった時に、いろんな状況のところでいろんなお話をなさいましたが、またよく似たようなお話も何回か繰り返してお話になったはずです。そのお話の一つがここに記されているお話だと思われますけれども、このお話の対象者、 イエス・キリストが誰に向かってお話ししていらっしゃるかということにも目を留めていただきたいと思います。今見ていただきましたように17節のところですけれども、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。つまり弟子たちと、そしてたくさんのよそから来た人たちもそこに集まっていました。また18節を見ていただきますと、イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である、また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからであるというふうに書かれています。つまりいつもイエス・キリストの近くにいた弟子たち、そしてその他にたくさんの人々がイエス・キリストの話を聞こうとする人たち、またぜひイエス・キリストに病気を治していただきたい、また悪い霊に汚れた霊に疲れてこう苦しんでいるその人たちは何とかして助けていただきたい、そういう思いを持って集まってきていた。それは今までにイエス・キリストが多くの人の病を癒してたくさんの人々に慰め励ましを与えていらっしゃった。大きな力がイエス・キリストから出ていくのを体験した人たち、またぜひ体験したいと思って集まってきた人たち、そういう人たちがいます。そこでなお20節を見ていただきますと、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたというふうに書かれています。目の前にいるいろんな人たち、その中で特にイエス・キリストの弟子たちが自分の先生のお話を聞こうとこう耳を傾けている、注目している、そういう中でイエス・キリストはその弟子たちを見つめながら次のように話し出されたというわけですが、この今読んでいただきましたところも2つの部分に分けることができると思います。まずその20節から、そして23節の終わりまで、これが一つの部分、そして24節から26節まではもう一つ別な部分というふうに見ることができますね。そして特にこの前半のところはイエス・キリストがその目の前にいる弟子たちに向かって特に話しかけられている箇所というふうに思われます。そして24節からはガラッとこうお話をされている対象が変わります。目の前にいた人々の中にイエス・キリストを真剣に求めている人ばかりではなかったようです。今までのところにもたくさん出てきましたけども、律法学者、パリサイ人と言われるような人たち、そういう人たちはイエス・キリストを批判的な目で見ていたばかりではなくて、折があったらイエス・キリストの言葉尻を捉えて彼を訴えたいと思っている人たちもいたようですね。ところでその全般の弟子たちに語られたと思われるその箇所から目を留めていただきたいと思いますけども、ここは非常に一見難しいところではないでしょうか。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。そしてその出だしが、貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものだから。21節も、今飢えているものは幸いです。どうもこの貧しいものとか飢えているもの、そして同じ21節の3行目には、 今泣く者は幸いですというふうにも書かれています。そして極めつけはその22節だと思うんですけども、人の子のため人々があなた方を憎むとき、そしてこの人の子というのはイエス・キリストがご自分のことをこう指して話すときに使われた言葉でした。人の子のため、すなわちイエス・キリストを信じているがゆえに人々があなた方を憎むとき、その目の前にいる弟子たちを見つめながらイエス・キリストは弟子たちの実情をよく知っていらっしゃったと思いますね。ある人々は非常に貧しい生活をしている、そしてある人は今飢えている、空腹を我慢している、そしてまた中には泣きたい思いをいつも抱えている、そして人の子のため、つまりイエス・キリストを信じているがゆえに人々から憎まれている人、しかもあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなす、そういう目に遭っている人たちが目の前にいる。イエス・キリストはそういう人たちに目を留めながら慈しみの深い気持ちを持って話していらっしゃったと思います。一般的に社会的にあるいは人間的に言えば、こういうふうに貧しいとか飢えている状態とか、あるいは泣かなければならない状態、また人々に憎まれて足ざまに言われているようなとき、人々は喜ぶことは普通できないこと、一般の人々のこの世の価値観から言えば、貧しいものは幸いではなくて富めるものこそ幸いだというふうに考えられています。そして飢えているものは幸いだ、どこが幸いだろう、満腹していつも欲しいだけ食べられる、そういう状態の方が幸いではないか、そういうふうに考えられますね。また泣く者、そしてイエス・キリストを信じているがゆえに、その信仰のゆえに人々から足ざまに言われ、ここではあなた方を除名するというふうに書かれていますが、これはこのユダヤ人の社会では特にシナゴグというその交わりの街道からも追い出されてしまう、まあ、いわば村八分のような状態になってしまう。そしてその指導者たち、祭司や律法学者、パリサイ人と言われるような人からは足ざまに言われてしまう、お前たちはイエス・キリストを信じているのか、とんでもないやつらだというふうに言われてしまう。それをじっとこうこらえている人たち、そういう人たちの悲しい状態、辛い状態、苦しい状態、それをイエス・キリストはよく知っていらっしゃった。でもイエス・キリストがそういう人たちに言いたい、あなた方は今は貧しいけれども、そして飢えているけれども、そしてまた人々に足ざまに言われて苦しい思いをしているけれども、あなた方は本当に幸いな人です、そういうふうに彼は言いたいんですね、言っていらっしゃる。ところでこの幸いという言葉、いろんな段階があるかと思います。例えばよく私たちが使う言葉で、そうラッキーという言葉がありますね。しめた、やった、一時的にこれ非常に嬉しい、幸運だというふうな、そういう時に使う言葉、まあ、これは非常に軽い言葉で、一時的なもの、それを過ぎてしまえばまた状態が元に戻ってしまうようなことも多いですが、その次によく使われる言葉としてはハッピーという言葉があります。これは今のこの世で本当に、ああ幸せだなと思うような言葉、 まあ、ある人たちがですね、よくその日本の風呂に入ってですね、あーっとこう手足を伸ばして、あー極楽極楽なんて言ってる人がいますね。まあ、私たちだったら天国天国って言うでしょうか、それは分かりませんけれども、今その状態に満足している、ああ俺は幸せだというふうに感じている、それで満足しきってこういう状態がずっと続けばいいな、いや続くものだというふうに思ってしまう、そういう幸せというのがあります。よく言えばというか、それがみんながこう欲しいと思っている、望んでいる幸せ、そういうもんではないでしょうか。でもここで言われている幸いですという言葉は、まあ、ギリシャ語の本文ではそのマカリオイ、マカリオスという言葉なんですけども、これは、まあ、英語で言えばそのブレスにあたる言葉でしょうか。 God bless you というふうに言うことが挨拶がありますけども、神様に祝福された幸い、幸せ、そしてこれは一時的なものではなくて永遠に続く幸い、しかもその本質を知れば踊り上がらんばかりに喜ぶ、そういった幸い、まあ、ラッキーという幸いも私たちは欲しいでしょう。そしてハッピーだっていう、そういう幸せ、これは誰もが求めている幸せでしょう。でも多くの人はここで言われている神様に祝福された永遠の、しかも踊り上がらんばかりに喜ぶべき、そういう幸い幸せというのはほとんど考えたこともないかと思います。イエス・キリストがここでおっしゃっているその幸いというのは、そういう私たちが気がつかないでいる幸いなんですね。しかしこれは神様が私たちに与えたい、知ってほしい、自分のものにしてほしいと願っていらっしゃる幸い、そしてイエス・キリストはそのためにこの世に来てくださった、それを人々に分からせてそれを差し出すことができるお方、そしてそれをみんなに受け止めてほしいと思っていらっしゃった、そういう類の幸いなんです。でそれはたとえ今は貧しくってもそれを受け取ることができる幸い、この20節で言いますと、貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからというふうに書かれています。貧しいものというのは何も持っていない、そして必要なものを感じながら人から恋求めるような、そうせずにいられない状態、生きていくためにこれがなくてはいけない、その次の21節の今飢えているものは幸いですという言葉もそうですね。飢えの苦しさ、まあ、その国際飢餓対策機構とかいろいろなところで飢える人たちに食料を提供しています。これも非常に大切な働き、食べるものをなくして生きていくことが困難、食べ物がない人たち、そして上で毎日死んでいく人たち、そういう人たちのために食べ物を提供する、これも尊い働きですね。そういう今飢えて空腹に耐えかねているような、そういう苦しい思いをしている人たち、しかし貧しいもの、今飢えているもの、イエス・キリストは幸いだとおっしゃる。今のその状態は決して幸いだと言って喜ぶことはできない状態ですけれども、神の国はあなた方のものだから、そしてやがてあなた方は満ち足りるんだから、イエス・キリストはそれを用意してみんなのもとに今来ていらっしゃる、 みんなが飢えることがないように、みんなが貧しい困窮した状態でいつまでもいなければならないということがないために、イエス・キリストはそういう人たちを救うためにこの世に来てくださった。そしてそのためにイエス・キリストは死ぬ覚悟でこの世にいらっしゃった。こういう状態から本当に救われるためには、生易しいことではそれは実現できない。この世の中は思うような素晴らしい幸せを提供できるような世の中ではなくなっている。強い者が勝ち、弱い者は敗北を味わって負けて死んでいかなければならない、そういう世の中、こういう世の中がこのままの状態ではいけないということを多くの人が分かっている、気がついている。それでもそれをどうすることもできない状態になってしまっているということは、私たちはこの世から神を追い出してしまった、神を無視して生きている世界、神などいないと思って生きている世界ですから、強い者のし放題、止める者のし放題、権力を持っている者のし放題、そういう世の中になってしまっている。そういう中で貧しい者、飢えている者、そういう人たちがなかなか顧みられない。しかも22節の人の子のため、イエス・キリストが来てくださったがゆえに、そのイエス・キリストに救いを求めてイエス・キリストを受け入れた人、信じた人、イエス・キリストの言葉に従っていこうと決心した人、そういう人たちは、多くの人たちは期待したと全く違う状態を経験しているかもしれない。あるいは初めからそういうことを覚悟してイエス・キリストを信じた人たちもいたでしょう。けれども、イエス・キリストが神の一人子であり、神から使わされて私たちのところに来てくださった方であること、そして私たちを愛してくださっている方であること、神が愛であること、この世界を作り、私たちを作り、私たちを心から愛していらっしゃって、私たちを本当の幸せの、神に祝福された、そういう永遠の喜びの中に入れたいと願って来てくださった、そういうお方を信じたがゆえに、人々から仲間外れにされ、足ざまに言われ、非常に苦しい思いを持っている人たち、貧しいこと、あるいは飢えていること、これは肉体的にも苦しいでしょう。けれども、悪いことをしていない、神様に従って正しく生きよう、喜んで神様を信じていこうと思っている人々が、足ざまに言われたり無視されたり、これは肉体的ではなくとも精神的にそれ以上の苦しみを受けているということが言えますね。そういう人々に向かってイエス・キリストは、あなた方を恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすときに、あなた方は幸いですとおっしゃってます。それはこの世の価値観ではなくて、神様が備えてくださっている価値観、あるいは本当の価値観、それから言えば本当の幸い。そして23節には、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさいと書かれています。その幸いというのがどんなに大きな 永遠の、言葉では表現することできない幸せかというと、踊り上がって喜ぶことができるほどのそういう喜び、それをイエス・キリストはみんなに分かってほしいと願っていらっしゃる。でもなかなかそれを分かることは難しいことですね。果たしてそんな幸いというのが期待できるんだろうか、そんなもんがあるんだろうか。今こんなに苦しんでるのに、そういうふうなギャップを私たちはこう感じてしまうと思います。でも23節最後のところに、天ではあなた方の報いは大きいからというふうにおっしゃってます。この世では人は報いてくれない、その価値を認めてくれないけれども、神様はそれを知っていらっしゃって、私たちが苦しんでいること、悩んでいること、助けを求めていること、それを知っていらっしゃる。そして私たちにあり余るような、あふれるほどの祝福を与えようとしていてくださる。神の国を私たちに与えようとしていてくださる。昔はその王国を奪い合うために力ずくで戦いをしました。王国を自分のものにする、そこを自分の思うように生きて、ある場合では栄華を求めて、豊かさを求めて、何でも自分の欲望を満たすことを求めて、自分の王国を築こうとした。でもそれは失敗に失敗を重ねて、人間の歴史がここまで伝えてきていますけれども、神の国は永遠の国であって、しかもこれは全ての正しいこと、祝福されるべきこと、清さ、豊かさ、本当の喜びがそこに満ち溢れている国、そこに私たちを招き入れようとしていらっしゃる。たくさんの人々がこのフランスという国に憧れて、そこに幸せを求めてやってきますね。でも必ずしもそこで幸せを見つけられない。自分たちの求めているその幸せがどこにあるんだろうか、たくさんの人々がさまよいます。けれども神様は初めからそういう幸せを私たちのために用意していてくださった。この世界を作られた時から、そして私たち人間を作られた時から、神様は私たちのために素晴らしい世界を、素晴らしい国を用意していらっしゃった。けれども人間は神様の言葉に背いて、そこから出なければならなくなってしまった。それを永遠に失ってしまった。ミルトンという人が失楽園という本を書きましたけれども、私たちはそういう素晴らしい楽園から出なければならなくなった。そしてこの地上にそういう楽園を求めているけれども、それを得ることができない失望のうちに、私たちは惨めな思いで死んでいく、そういう状態に陥ってしまった。それを自分の力で救うことができない。そこで神様はその人間を救うためにご自分の一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださって、私たちが神様から離れて滅びなければならない、そういう罪の中にいる私たちの罪を、そのイエス・キリストにご自分の一人子に身代わりとして預けて、そして十字架にかかって私たちの代わりに神様の罰を受けて亡くなってくださった。それがあの十字架ですね。私たちの罪を そのイエス・キリストに許していただくために、私たちはイエス・キリストのもとに来て、ただその愛の死を感謝して受け止めると、それによって私たちの罪を許して、神の子供としての特権を与えて、そういう身分です。このフランスの何て言いますか、市民権を得るためにいろんな人がこう苦労しますけれども、高いハードルが設けられていますね。けれども神様は非常に誰にでも受け止められる低い条件でもって私たちを市民として迎えてくださる。イエス・キリストが私たちの身代わりとして十字架で死んでくださった、そのことを自分のためであったと感謝して受け止めるだけ、イエス・キリストを救い主として自分のうちにお迎えする、それだけで神の国としての市民権を与えてくださった。私たちの罪を許して神の国に迎え入れるものとしてくださった。今日も主の祈りでご一緒にお祈りしたと思いますけども、主法の後ろにある主の祈りのとこ、下の一番裏のその下の半分を見ていただきますと、その3行目に御国を来たらせたまえという祈りの言葉があります。神様の国を来たらせてください。私たちは毎週この祈りを唱えてます。世界中のクリスチャンが教会でこの祈りを唱えています。御国を来たらせたまえ、神様に向かって祈りを捧げています。神様はそれを聞いていらっしゃいます。そして神様はこの祈りを必ず聞いてくださるということは、神様はこの御国を、神の国をこの世にもたらそうとしていらっしゃる。そこに私たちを迎え入れようとして今招いてくださっているわけですね。さあ、ところで急いでその後半のところを見ていただきたいんですけども、しかしあなた方富む者は哀れですという言葉があります。これはあなた方というふうに、まあ、指を指すような調子で語られています。その目の前にそういう人たちがいるんですね。富んでいる人たち、私は十分なお金がある、何も怖くはない、何を今さら神の国だ、救いだ、罪の許しだ、そんなことを言ってるか、そういうふうに心の中で密かに思っている人たち。25節、今食べ飽きているあなた方は哀れです。あなた方と思うのは哀れです。今食べ飽きているあなた方哀れです。今笑うあなた方は哀れです。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。で、この哀れという言葉ですけれども、他の箇所を見ますと、例えばこのルカの福音書では11章の方を見ますと、不幸だ、災いだ、そういう言葉で語られている言葉です。ギリシャ語ではウアイという言葉ですけども、呪われている、そういう意味を含んだ言葉ですね。なんと言ったらいいんだ、恐ろしいことだ、災いだ、そういう言葉にも表せないような、そういう悲嘆と言いますか、嘆きと言いますか、そういう言葉で語られているところです。あなた方飛んでいる人、この人々はもう何も求める必要がない、求めようとしていない、今の状態で満足だから、俺はこれでいいのだというふうに思っている人、イエス・キリストが何しに来た、そんなものは必要はない、私はこれで十分だから、何も怖いものはない、まあ、そういうふうに思い込んでいる人、この今の状態が すなわちこのハッピーという状態がいつまでも続くものだと考えてしまっています。でもこれも永遠のものではないんですね。この世がこのままで続くならば、それは、そして自分がいつまでもそういう状態でいられるならば、それはこの人たちが求めている幸せかもしれない。でもそうではない。人はいつかはこの世を去らなければならない。そしてまたいつかは今の状態がひっくり返ってしまうかもわからない。今の状態に満足しているならば、そして後にこの人たちはどこへ行くか分かっていない。自分が失われたものであること、滅びなければならないものであること、そういうことが分かっていない、いや分かろうとしない、そういう人々は哀れだ、不幸だ、災いだ。イエス・キリストはこういうふうにおっしゃった箇所があります。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。この天地は滅びますというふうにおっしゃってます。この今の世界がこのまま続くのではないということ。去年ですか、その地震もありました、津波もありました。あっちこっちでそういう状態が起こっていますね。大きな地震が世界中のあちこちで起こっています。そればかりか、温暖化現象というんでしょうか、どんどんこう気候が暖かくなってきて、南極や北極の氷が溶けて海の水が増えてくる、そのうち世界が沈没するのではないか、このままでは地球が破滅していくのではないか、そういう恐れを抱いている人たちもいるようです。でも神様はおっしゃってる、この今の天も地も永遠のものではない。旧約聖書のハガイ書というところにこういうふうにおっしゃってる言葉があります。まことに万軍の主はこう仰せられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かす。ということは、揺り動かされない国が、ものが残るために、揺り動くものは揺り動かされて滅びてしまう。ヘブル人への手紙の12章というところでは、著者はこういうふうに進めています。私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。イエス・キリストによって私たちはその揺り動かない国、そして永遠の祝福された幸い、神様が用意してくださったそういう幸いの国が備えられている。それはイエス・キリストが私たちのために、私たちをそこに迎え入れるためにこの世に来てくださって、十字架で私たちの妨げているそういう罪をご自分が引き受けてくださって、代わりに死んでくださった、そして代わりにあなたが天国に入りなさいというふうに招いてくださった。ある方がですね、ある素晴らしい展覧会の入場券を持っていました。でそこに入りたかった私は持っていなかった。そうするとその会場の入り口でその人が私に彼の持っている入場券を譲ってくださったので、私は入りました。その人はまたいつか入る機会もあるからと言って帰っていかれた。イエス・キリストはご自分がその神の国に永住権を持っていらっしゃったというか、そこの王様でいらっしゃったのに、私たちの世界に来て私たちに神の国に入る特権を与えてくださった。それがイエス・キリストの十字架による救い、信仰による救いですね。 イエス・キリストを自分の救い主として受け入れた。そういう素晴らしい救いをぜひ皆さんも受け取ってご自分のものにしていただきたいとこれから願います。今日の修法の最後のところにプログラムの一番下に書いていただいてます詩編の119編2節の言葉をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思いますが、今日の御言葉として書かれています。幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々。イエス・キリストを尋ね求め、そして受け入れていただきたいと願います。ご一緒に読んでいただけますでしょうか。はい。幸いなことよ、地の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々。詩編119編2節。一つお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを愛し御子イエス・キリストをこの世に送ってくださったこと、また私たちの悲しい状態、また汚れた状態、それをご覧になって深く憐れんでくださったこと、また私たちを救うために御子イエス・キリストが十字架について私たちの罪を許してくださったこと、また無条件で私たちを神の子供として御国に迎え入れてくださったこと、これから感謝いたします。どうぞ一人でも多くの方がイエス・キリストを自分の救い主として信じることができますように、あなたが助けを与えてください。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。